熱血
人体塾
超エアン。皆さんこんにちは。熱血人体塾超エアン。この番組はお部屋探しに関するお役立ち情報、賃貸の最新情報、また住まいに関する話題をお届けしていきます。お相手は重田舞子、そして熱血賃貸塾超英安塾長は住まいに関するスペシャリスト、株式会社超英代表取締役の長田修さんです。お願いします。
はい、お願いします。
さあ塾長、6月に入りまして、
はい、いましたね、蒸し暑い6月がやってきました
ね。
はい、
ああ、梅雨がというようなね。
梅雨がね、もうほんまにしゃがないですけどね。これは
ここを乗り越えて夏へと向かうわけですから ね、
ね、
はい。そして昨日と今日、6月3日にかけましてですね、
はい、
平安神宮で第62回京都滝技能が開催されております。
ああ、なるほどね、
はい、関西流、金剛流、大蔵流、各流派の能や狂言が披露されるんですけれども、はい、昭和25年から開催されている京都の初夏の風物詩となっております、
はいはい、
ユネスコ無形文化遺産にも登録されている日本の伝統芸能ですね。
はい、そうですね、
はい、この能と狂言の世界、
うん、
独特のものがありますけれども、ね、ご覧になったことあります
か。ね、見たかな、見てないかなっていう記憶程度なんですけど、あの能舞台でですね、演じられる能、ね、はなんか草原ないい感じですね。ほんで、ね、要はあの歌いを昔から あると思うんですけど、一番僕印象に残ってるのはですね、織田信長が桶狭間の戦いに出る時に敦盛の歌を歌いましたね、
はい、
人生50年、
はい、
下天のうちに比べれば夢幻のごとくなり、ひとたび生を得て滅するもののあるべきかっていうね、これを歌って出たわけですね。だからこれは敦盛の一節なんですけども、そういったもんが非常に印象に残ってますね。昔の人はなんかこういったもんを非常に重要にしてたのかね。
そうですよね、うん、でもやっぱり歴史を紐解いていくと、そういう織田信長もそうですけれども、
はい、
待っているの
舞台
で ね、
はい、
披露しているような姿っていうのはドラマでね、その時代のことを証言していても、ね、やっぱ出てきたりしますから ね、 そういう場面
でね、テレビで京都案内なんとか事件とかいうとこね、時々出てきますね。夕方ね、能舞台で滝木をねバーってやりながら、夕方ね、そこでこうなんか迫力あるね、あれ、
ね、
いいですね。
やっぱり昔から受け継がれてきた伝統芸能で、
京都らしくて、まあ、京都にはその結構本家みたいな岡崎のところにですね、関西流のですね会館とかありますね。はい、僕らの友達のお父さんもなんかそんなされてましたね。
あ、そうですか。
友達も結構なんか歌い習いに行ったりとかやってますよ。僕はあんまり縁がなかったですね、やってないんですけども、やっぱり日本の歴史の中でやっぱりこれはものすごいいいですね。これは
もう見ると本当に引き込まれますよ ね、
ね
ということで、滝技能は、
はい、
今日までとな
ってますよ、はい、皆さんぜひ行ってください、
はい
はい、
この番組では皆さんからのお部屋探しに関するお悩み、疑問、質問のお便りをお待ちしております。長田塾長にズバリ解決していただきます。ファックスの方は 075-431-2300 075-431-2300、 メールの方は ee@kbs.ne.jp ee@kbs.ne.jp までお寄せください。お便りを採用させていただいた方には、お好み焼き、鉄板焼き、笑い100万弁店の割引券をプレゼントいたします。それでは今日も30分間どうぞお付き合いください。この番組はお部屋探し、マンション管理の超英の提供でお送りします。
超英のイメージキャラクター、水沢エレナです。私は京都が大好きです。情緒があって風情もあるし、一度は住んでみたいと思います。そんな京都でお部屋を探すなら、やっぱり超英、豊富な物件できっと見つかる納得のお部屋探し、さあみんなも超英に相談しよう。
熱血
人体塾超エアン、
熱血交友録。このコーナーは長田塾長の交友の中からリスナーの皆さんへご紹介したい超エー話をお送りします。時にはゲストもお招きして、普段は聞けない業界の貴重なお話を伺います。さあ塾長、
はい、
東日本大震災からもうすぐ3ヶ月が経とうとしています
。そうですね、
早いですね。まだまだ復興復旧に向けてね、もう目の前のことで精一杯というところがありますけれどもね。
時間がかかりますね。
新聞の調査では住まい探しの意識に変化が見られているという記事がありまして、例えば耐震構造や免震構造はもちろんなんですけれども、自家発電や蓄電機能や貯水タンクを設置しているかどうかとか、今後設置できるかどうかとか、そのあたりを心配される方、注目される方、災害に強い住まいというところが注目されてきているみたいですね。
こういうことが起きるとね、特にやっぱり急激に逃げされる方の考え方が基本的なものは変わってきてですね、そういうものを求められますね。これ何にもない時に耐震とか免震って自家発電とか言ってもですね、結構お金費用がもっとかかるんで、例えば分譲が値段上がりますわね、賃貸でもやっぱり投下資本が上がると、その時はあんまり気になる、こういうことがあると急にですね方向転換するというですね、
やっぱりね
まあいいことやと思うんですけども、その方向になると思いますね、これからも。
京都で震災直後というのはやっぱり賃貸業界でもお部屋がパンパンになったり、マンスリーマンションですか、ホテルさえもお部屋がいっぱいになったりっていう状況がありましたけど、今
だいぶ落ち着いてきましたね。
落ち着いてきましたか、その辺は。
1ヶ月間ぐらいはそうやったんですけどですね、前2ヶ月3ヶ月になってくるとだいぶ落ち着いてきてですね、平成を取り戻してきたと。東北の方もですね、一生懸命頑張ってですね、住宅をですね建ててますので、徐々にですね収まってくるかなというふうに思いますね。
そうですね、でもこういった震災直後でありますから、意識的にも皆さん変化が見られているという中で、部屋を借りたいという方々の求める条件っていうのを具体的にどんなふうに何か感じるものありますか？
いや、私は直接ですね、その営業の前にいませんのであまりわからないですけども、だけどやっぱりマンションでこう想定外言われたら一体どんな建物なんねやというですね、コンクリートの厚さを上げるのか、強度を上げるために鉄筋を行さん入れるのかとかね、杭の打ち方をなんぼするのかとか、もうキリがないんで、日本の建物というのは比較的やっぱり頑丈にできてますので、鉄筋鉄骨の場合はですね、阪神大震災の時は古い旧耐震だったんで潰れましたけども、最近のは結構やっぱ丈夫にできてますから、この間 の津波でですね、かなりひどい災害になりましたけども、丈夫なところは一応避難場所でマンションは建ってましたね、あれ。テレビで見てるとですね、4階建てか5階建てのやつで、15メートルの波が来たらしいですけども、なんとか形は保ってると、ただし長くちゃくちゃやということもあるんで、比較的ですね、鉄筋の建物は安心していただいたらいいかなというふうに思いますけどね。
所有するオーナーさんからこの災害に強い住まいとしてリクエストが、なんかこういうものがあったという
のは、ですね、やはりたまにありますね。それと地震保険をですね、加入していこうという傾向になってますね。当社の方もですね、マンションとかビルをですね50棟ぐらい所有してますので、もう前からですね、そういう地震保険をかけていかんなダメやと、ローンついてますから、だからそういったものをですね真剣にやっぱり考えている状況です。
それはお部屋借りる方もオーナーさんの中でも意識がそういうのを、
そうですね、オーナーさんの中でもそういう方がやっぱり徐々にですね出てきてますね。
なるほど、建物の被害はもちろんなんですけれども、やっぱりこの災害が起きたときにその土地の条件っていうので液状化になって大変になった地域もありましたけれども、そういったこともポイントに置きつつ建てるときってやっぱり考えなきゃいけないんですかね。
特に今回はですね、浦安のあの辺あたりは埋め立て地でですね液状化が出たっていうですね、だから昔の古い地図ですね、古地図いうのか、古い地図を見てですね、過去はこの地域がどういう形だったか、埋め立て地だったか、池があったんかとかですね、そういったこともやっぱり注意しながらですね、購入される場合はそういうことを重々です、注意してもらいたいと。ただ鉄筋の建物はですね、必ず基礎に杭を打ちます。杭を打つ前にですね、地質調査をやるんですね、そこで地質調査をしてですね、支持層っていう層があるんですね、土の層、そこへ杭が完全にバンと打ち込むと、でそこで持ってるということなんで、比較的ですね、その古い地図を見なくても、 いいと。ただマンションは杭を打って丈夫ですけども、表へ出た道路とかね、そこらが駅長かかるケースはあ ありますよと、はいはい、いうことですね。はい、まあ、できるだけ安全な場所にやっぱりなるように建物を建ててそこを選ぶということは、これからまあ皆さん考えられる一つのマンションを選ぶ上でのですね、あの決定される条件なのかなというふうに思いますけど。
そうですね、はい、
だからなんか災害が起きた時にですね、どこへどうして逃れるかとか ね、
まあ、ね
そういったことを普段からですね、はい、あの考えていかないと、我々管理業者もですね、そういうことをこれからやっぱり転ばぬ先の杖で訓練もやっていかなあかんなというふうに思いますね。
そうですね、はいはい、今後やっぱりマンションとして望まれることは災害に強い住まいもそうですけども、
そうですね、まあ、いろんな条件をあの勘案しながらですね、安全安心、それから美しく、あのおしゃれなっていうですね、このキーワードを組み入れたですね、マンションをにこれから作っていくのかなというふうに思いますね。
そうですね、はいはいはい、じゃあ長江さんも今後いろんな情報がまだまだ幅広く出てきそうですか。
はい、できないと思わずに、我々は逃げされている方のやっぱりあの財産と命を多少なりと守れるようなことも考えていかないとダメなんで、うん、それは、ね、やっていきたいと思います。
そうですね、はいはい、熱血交友録、今週は災害に強い住まいをテーマに詳しくお話を伺いました、はい、ありがとうございました、はい、ではここで一曲いきましょう。
はい、ちょっとですね、湿気続いてですね、気持ちがナイーブな感じですけど、その時期にですね、今井美樹さんプライド、
しっとりグッド
しっとりお願いします。
どうぞ。
はい、
長英のイメージキャラクター水沢エレナです。私は京都が大好きです。情緒があって風情もあるし、一度は住んでみたいと思います。そんな京都でお部屋を探すなら、やっぱり長英、豊富な物件できっと見つかる納得のお部屋探し。さあ、みんなも長英に相談しよう。
熱血
賃貸塾超エア、
賃貸のツボ。このコーナーはリスナーの皆さんからお便りいただいたお部屋探しや住まいに関するお悩み、疑問、質問などに、熱血賃貸塾超永安塾長、住まいに関するスペシャリスト長永の長田さんにズバリ解決していただきます。お便りを採用させていただいた方には、お好み焼き、鉄板焼き、笑い100万弁店の割引券をプレゼントいたしますので、どんどんお寄せください。そしてコーナーの最後には、長田塾長に今週のツボを発表していただきます。
はい、
さあ塾長、今週もたくさんいただいておりますよ、
はい、なるほど、
はいご紹介していきます。まずはこの方、大阪市淀川区にお住まいの夏子さんからいただきました。ありがとうございます。友人とシェアハウスをしたく思うのですが、長英さんでシェアハウスとして貸し出ししている物件はありますか？ちなみにいくら費用がかかるのか参考に教えてください。よろしくお願いいたしますと、シェアハウスに関してはね、なんか以前もちょっと取り上げたことがありますけれども、はい、やっぱり欧米に比べれば日本ではまだまだ少ないといえば少ない。
そうですね、まあ、あの友達とですね、あのワンルームやなしに 2DK3LDK にすればですね、 3LDK の場合はまあ3つぐらい部屋ありますので、ええ、そこへまああの3人でお住みになってですね、まあ、家賃が9万円やったら3万円ずつ払うとかね、
うん、
それは自由に可能やと思いますよ。でそういうことをですね、か入るときに友達と3人で住みますとかはっきり言っていただいたら、うん、ただしですね、1人が出たらあとの2人がもう1部屋分払うなんていうことは変わりません。
そこですよね、じゃあ長英さんが使っているお部屋でも、はい、まあ、別にそういうシェアハウスとして建てているわけではないけど、
そうです、
そのように使っていいですよっていうものは、はいはい、そのたくさんあるわけですよね。
あのアメリカへ行くとシェアハウス慣れてる方多いですね、はい、あの部屋が広いんでですね、3つぐらいに分かれてそこにお入りになってると。ただし一つだけ問題あるのは、どうせ異性の方が入られてもいいかというですね、女性の方はちょっと困るかなと。で、まあ、男子の人ばっかりなんか女性の人ばっかりなんかと分けといた方がですね、まあ、いろんな意味でやっぱりプライベートの部分を考えるとですね、 なかなかやっていくっていうのは難しいと。ただこういうことを好まれている方もいらっしゃいます。で京都にですね、まあ、特に京町屋とか最近やられてるところは、まあ、結局はそのいくつかの部屋に割ってそれをこう一緒に住んで、まあ、こう今があってそこへみんなが寄ってですねいろんな話をするとかね、まあ、楽しいじゃないですか。だから10部屋とか20部屋あってそこで何人か住むっていうのはいいと思うんですけども、うんうんうん、まあ、友達と3人とかね、うん、そんなんやったらそういうとこやなしに、うん、普通のマンションでも借りてできますので、うん、いいんじゃないですかね。
じゃあ、 費用に関しても質問されてますけど普通に 2L、3L でかかる費用で、
はい、それを割ると、
うんうん、
そういうふうにされたらどうですか、
はい
はい、
ということでございますので、はい、そういうことでしたらね長英さんでもたくさんありますので、
はい
ね、
まあ、はい、そのシェアしたいという方がたくさんおらればですね、うん、またそういう専用のものをやりたいと思うんですけども、
専用になるとまたちょっと違うんですか。
専用になるとですね、まあ、昔の宿屋的雰囲気で部屋をバンバンバンと割ってですね、うん、そこを一部屋一部屋にしていって、まあ、壁つければいいだけのことですから、はいはいはい、でこうリビングルームを作ってですね食事すると。ただしお風呂ですね、風呂場を中に作るのか、うん、まあ、中に作ると高く作るんで一箇所にしてですねみんなで共同で、まあ、女性用男子用にしてですね使うとかですね、うん、もう入られる方によっていろいろ中が変わってきますので、うん、その辺がちょっと難しいところですね、
う
ん、
今おっしゃったような物件はもう今構想段階っていう感じですか。
いや、うちの方ではですね今のところそんだけリクエストがあるかどうかわからないんで、はい、考えてないですけども、あ、まあ、京都の業者さん業者さんで八重さんというところなんかはですね、うん、そういうのを京町を改装してですねやられてますね。
あ、そういうこと、はい、ところもあるんですね。
はい、ありますね。
はい、ということでございます、はい、ご参考になりましたでしょうか、はい、ありがとうございました。続いては2通同じような質問いただいておりますので続けてご紹介しますね、それぞれ匿名の方です。今まであまり気にならなかったのですが隣か下の階か分かりませんが壁がドンドンと音がします。ひょっとしたらうるさいので抗議の合図なんでしょうか。個人的にはうるさいことはしているつもりはありません。人によって感じるところも違うでしょうし抗議の意味なら対応策を練らないといけないんでしょうが抗議なのか単なるそこからの騒音なのか分かりません。どうしたらいいか分かりません。聞いた方がいいのでしょうか。本当に抗議ならと思うと怖いですし聞く勇気も持ち合わせていません。一般的な抗議ってどんな形の抗議が多いのですか。お聞きしたいです。そしてもう一通ご紹介します。京都市の方からいただきましてありがとうございます。マンション2階に住んでいます。悩みは上の階の子供の足音がうるさいんです。朝は家中を走り回る音で目覚めなかなかやみません。夜はドアのバンって音がします。親も注意しないもんなんでしょうかね。親の顔は何度も見たことがありますが挨拶しても顔を反対へ反らし無視。自転車で出るときに他の自転車が邪魔だったりすることがあれば乱暴な出し方をしたりと、そもそも常識がないのかなという感じです。こんな日が続いてストレスが溜まっています。勇気を出して注意しようと思っていましたが怖そうなので言えず。前に番組で賃貸会社に言えば言ってもらえると言っていましたが注意してもらっても密告元が分かれば怖いんです。こんなことでトラブルってありますか。丸く収まるもんなんでしょうかと。それぞれ騒音に関してねご質問をいただいております。
そうですね、まあ、よくある話なんですけどね、まあ、できるだけですね管理会社の方に相談された方が角が立たずにですね僕はいいと思いますね。で、うん、そういう対応をですねするのも管理会社の仕事なんで我々のところも多分ですね私が自分でやってた時もそんな話もありましたんで、まあ、行ってですねちょっと音するんですけどっていうふうなことをですね、うん、代わりに言ったりしてますね。
そういう場合ってどんな形でその相手さんに伝えられたりするんですかね。
うん、ちょっと近所からちょっとだけ苦情出てるんですけどっていうことですね、うん、音するとやっぱり私はいつも言うんですけどね、はい、やっぱ共同住宅なんで自分が一人で何してもいいんやったら遠く一人で一軒家に住んでください。
うん、
だけど多くの人が共同生活してるんである一定のルールの中で住んでもらいたいと。お互いにやっぱり、まあ、神経質な部分もあるかもしれないですけどもこういうことはやめてほしいということはやめてくださいと、うん、で子供さんにもそういうふうに言ってくださいと。それでないとあなたはですねこのマンションに住む資格がないと、
うんうん、
そういうふうに僕は言いますね。どうしてもひどい場合はですね上が空いた時にその人の上に住むとかね でどんどんしたら逆に下から苦情が出たという。
そんない
や、まあ、そこまではしないですけども、まあ、部屋を変えていただくとかね、お願いをして、でそういうそこまでなってくるとですね、まあ、気になるとやっぱり気になるんで、あの部屋を変えていただくことをお願いするとか、いろんな方策があると思います。ただですね、基本的には集合住宅なんで自分だけ静かに暮らすっていうことははっきり言って無理です。
ある程度はやっぱりちょっと広い心でいなければ、まあ、そこまであのお部屋変えるとかいう問題になると大きなことになるのでってお考えでしたら、まあ、一応ちょっと相談をしてみて、密告元が分かるってことはないですよね。もうい
や大体分かるでしょ。
分かりますか。
大体分かるけども、確定した証拠はないんで、もしですねその方がその下の人に対して何か言われてもすんのやったら、はい、それこそ管理会社が出て行ってですね、はい、あんたそんないらんことすんのやったらもう出てくださいと、これは言うのが管理会社の仕事です。ですね、
あ、じゃあまあそうやってあの管理会社に相談される方もその辺は凛として。
そうです、その方は、まあ、できるだけ入居者の人はそう言うたことは正しいんで、まあ、管理担当者がですねきちっと相手に言うと、それ仕事やから、
はいはいはい、
せないといつまでたっても解決しないと、そうかですね、まあまあ門田団様に、まあ、挨拶しても知らん顔されてるみたいやから、まあ、ちょっとなんかあの物持って、ね、行くとかですね、
はい、
引っ越しまい、だから引っ越した時に一応こう上下左右の部屋にはですね、はい、挨拶をちょっと行った方がいいと。
じゃあ、まあ、あの管理会社を通して凛とした感じで言っていただくか、
はいはい、
もしくは、まあ、ご自身でちょっとやんまりと菓子折り持っていきなりして行くか、まあ、
管理会社行く
か、その方がいいみたいです。でもう一方の場合はあの自分自身がうるさいんでしょうかっていう心配されてますけれどもね、これは、まあ、あの
それは自分自身で分かるでしょう、るさいかうるさくない、なんか
そこがなんかはっきりしないみたいですけどもね、あの抗議されてるのか心配ですっていう、
あの建物によってはね、あのそういう音ができるだけ、例えばあの1階と2階の間のコンクリートの幅がだいたい15センチなんです、スラブですからね、はい、それを30センチ売ってるとこもある、
はい、
それでもまあ多少音するんですけど、うん、まあ音は少ない、うん、だから建物に多少違うんですね、あの部屋を仕切るときに遮蔽の最近あの音しないようなあのボードを張ってるとこもあるし、うん、真ん中にブロック吸ってるとこもあるし、中にコンクリートの壁もあるし、いろいろな、だそれによってですね多少の音はします。
だからね、意外に自分が思っている以上に音がして、それに対する何か反応されてるかもしれない。
重田さんのところは高層マンションでお住みなんてそんなないですか。
なんか軽く上から落としたりはしますけど、ね、気にならない程度なんでね、
ずぶといですね。
あ、すいません。それもあるかもしれませんけどもね、まあ、気になるようだったらもう、まあ、普通にあんまり、ね、うるさい音は立てないように生活するしかないですよね、これはでもね、はい、あとは隣近所できるだけこう挨拶を交わして仲良くという感じでしょうか、
はい、
ね、はい、塾長、はい、では今週のツボ、
はい、困ったら管理会社に相談しよう、
うん、
はい、それが一番重要です、はい、
うん、ことですね、
はい、
ありがとうございました。このコーナーでは皆さんからのお部屋探し、住まいに関するお悩み、疑問、質問を募集しています。ファックスの方は 075-431-2300 075-431-2300、 メールの方は ee@kbs.ne.jp ee@kbs.ne.jp までお寄せください。お便りを採用させていただいた方にはお好み焼き、鉄板焼き、笑い100万弁店の割引券をプレゼントいたします。お待ちしております。以上、賃貸のツボでした。
長英のイメージキャラクター水沢エレナです。私は京都が大好きです。情緒があって風情もあるし、一度は住んでみたいと思います。そんな京都でお部屋を探すならやっぱり長英、豊富な物件できっと見つかる納得のお部屋探し、さあみんなも長英に相談しよう。
お送りしてきました熱血賃貸塾超ええやん、そろそろ番組もお別れのお時間が近づいてまいりました。塾長、
はい、
6月に入りましたけれども、
はい、
この6月社員旅行行くらしいですね。
そうです、はい、毎年ですね5月から6月にかけてですね社員旅行行ってます。昔はまあ数も少なくてですね行きやすかったんだけど、最近はまあ人も増えてきてですね、
はい、
だけどやっぱりこう1年間ですねみんなやっぱり大変なんですね、まあ、人の話を聞いたりとかなことしてやってくるんで、まあ、年に一度ぐらいは会社の中でね、はい、お互いに同じ釜の飯を食べてこう長く喋れる時間長くないでしょ、
うん、
だからずっと行ってますね、うちは。
いいな、 今年はどこ行くんですか。
結構比較で海外へ、去年はベトナム行ったかな。
お、
今年はですねやっぱりこういう状況なんで、本当は中止してボランティア行こうかっていう話だったんですけどね、関東へ。だけど通常にお金を使ってくれっていうことが言われてるみたいなんで、今年はですね国内の沖縄へですね、まあ、リゾート地へ行こうっていうふうに、来月は3班ぐらいに分けて行く準備をしてます。社員旅行で組織が沖縄だとなかなか行けないでしょ。
うん、そうですね。
だけど、まあ、行ける時にみんな行っとこうと、
はい、
楽しいじゃないですか。昔結構ありましたよ、はい、だけどだんだんだんだんそういうものはなくなってきましたね。ということはコミュニケーションがだんだん少なくなってくるから、どうしてもギクシャクするんですね、うん、で会社っていうのは一つのやっぱりあの団体で仕事しますから、はい、お互いにやっぱりコミュニケーションって非常に大事でですね、うん、あの見たことない人と話すの嫌でしょ、
うん、
だけど一回旅行行ってご飯食べて喋るとですね、そんな次電話した時もこの間どう思うっていう、
うん、なりますもんね。
もうなんと話いい雰囲気になりますので、あの行ってますね。
コミュニケーションね、
あのなんで海外旅行行ってたいうのは、それはですねまずあの携帯がつながらないって、今つながりますけど昔つながらなかったでしょ、まあ、管理会社って絶えずやっぱり携帯開けてるわけですよ。で緊張がずっと続くわけですね、うん、で海外行くと比較的あのそういうのがないんで
解放されるというね。
それとですね安い、最近の海外旅行で、
ね、
本当安いですね。
国内より安い場合ありますからね。
そうですね、うん、あのガム島行った時の一人5万何本はですよ。だからお金のことも費用のことも考え、まあ、彼らがこう癒される時間を持つと、で帰ってきてまた一からスタートしようというね。だから休憩も仕事のうちやと思ってますから、
はい、
まあ、心安らかにですね楽しい時間を過ごしてまた帰ってきて一生懸命頑張ろうねというふうにしてずっとこれは続けていきたいな。
お土産期待しております。
あんまり大したもんないと思うんだけどもなんか有名なもんあるかな、お酒とか。
楽しみにしてます。あ、いいですね、楽しみにしております。
お酒飲まない
いいな。熱血人体塾超 A 案、お相手は塾長こと住まいに関するスペシャリスト株式会社超 A 代表取締役の
長田治、
そして重田舞子でした、はい、また来週です。さよなら。この番組はお部屋探しマンション管理の超 A の提供でお送りしました。